石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何が気になっていらっしゃいますでしょうか。
はい、石川さんの専門分野ではないので、はい、聞いていいのかどうかわからないですけれども、はい、やっぱり最近すごい大きなニュースになっています、円高の影響について教えてください。
円高ですか。
はい、はい、改めて人に円高だからってどういう影響があるのって私に聞かれた場合どう答えていいかなっていうのがわからないなと思いましたので、
そうですね、
教えてください。
今月になってからアメリカの国債に対する信用格付けが引き下げられたということもあって、ドルを売って円を買うという流れがますます勢いづいている状況にあります。先日政府はこれに対する対策として介入をしてドルを買う取り組みを行いました。しかし、先ほど言った通り、そのアメリカの経済状況に対する懸念もあって、引き続きその円を買う流れというのは続いていますので、その介入はやっぱりこう不十分だったんじゃないかと、十分な効果を発揮できなかったんじゃないかという意見が結構出ているなというふうに思います。
はい、
で、特に海外に物を売る方からすると、もう1ドル85円でも、もう日本で仕事をしていくのはもうとてもじゃないけどきついと、つらいと、これ以上仕事を日本で続けることはできない、そういうふうにおっしゃる方が多いので、今80円を切っている状況の中でとても日本の経済が立ち行かないという厳しいお声は大変高いんだと思うんですよね。そもそも私たちのその一般的な感覚で円高っていうのがどういうふうに影響があるかというと、例えば海外旅行に行くときに、その海外のものを買ったり、あるいは海外のその通貨で売られているものを購入したりするのは安く済むというのはあると思いますけれども、他方でその経済全体が立ち行かなくなってくると、自分たち の, そのお給料にも響いていきますし、日本の経済が潤うということにはなかなかならないですよね。
逆に言うと、日本に観光に来られた外国の方は余計にお金がかかっているということになりますよ ね。
だから日本へ の, その観光客が非常に来にくくなるということもなりますので、そういう意味で、だから日本の国内にどんどんお金が落ちなくなってくるという状況があるので、やっぱりここはしっかり政府が対策をもっと取ってもらわないといけないと思うんです。で、あと大事なのは、日本独自で単独で介入をしても、日本独自でそのドルを買ってもやっぱりその効果は非常に限られてきますので、
はい、
やっぱり国際社会が協調して介入するということが非常に大事なんで、各国としっかり調整をして、その円相場あるいはその為替相場というもの の, その安定を国際社会全体で協議していくということが非常に大事なんですよね。
はい、
その辺の働きかけがまだまだ弱いのかなというふうに思いますね。
そうですね、大震災の影響で経済がね下がっている状況の中、この円高の影響も受けて自動車産業とか本当に大変な状況になっていると聞きますから、早く収まって通常の状態に戻ってほしいですね。
電力とかね、そのエネルギーの問題もそうですし、この為替の問題もそうですし、日本の中でこう経済を回していくために基本的な根幹になる部分ですので、根幹になる部分をしっかり進めていくというのが本来の政治の役割だと思うんですよね。
はい、わかりました。そのところもしっかりと考えていただきたいですよね。
はい、そうですね。
はい、武田英子の気になる、今回は円高の影響について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
では尼崎市の新さんからいただきましたメッセージなんですが、石川さんはよく被災地に行っていらっしゃるとお話しされていましたね。やはりまだ何も状況は変わってきていないのでしょうか。まだ避難所暮らしの方がたくさんいらっしゃるのでしょうか。瓦礫の撤去はどれくらい進んでいるのでしょうか。沈没した船は、流された車はどうなっているのでしょうか。何もできないので歯がゆくて仕方ありませんということです。
はい、先日も私、宮城県の石巻、女川、東松島、ずっと回らせていただいて、現場の状況、それから各市役所、町役場の方々といろいろ打ち合わせをしてまいりました。
はい、
今回公明党として国会議員をですね、それぞれの市あるいは町の担当を決めることになりまして、で、私は今言った石巻と東松島市、それから女川町の担当ということでつかせていただくことになったんで、
全国の国会議員の方がってことですか。
その地域 の, 選出議員だけじゃなくて、やはりもう全国の国会議員を総動員して、そして、
はい、
で、大事なのはやはり国会議員もその現地からのいろんなニーズをワンストップで受けれるようにした方がいいだろうと ということで、まあ、例えばこれまでですと雇用の問題を調査しに現地に視察に行くとか、あるいは避難所の状況を視察しに被災地に行くとか、仮設住宅の状況を視察しに現地に行くとかっていうことはそれぞれの案件ごとにやってたんですけれども、やっぱり復興がこれから本格的に進んでいく上でいろんな現地の悩みとか課題も新しくどんどんなってくると思うんですよ ね。そういう時に例えば雇用の問題はこの議員に言おうとか、あるいは住宅の問題はこの議員に言おうとかっていうことで、窓口がバラバラになってもいけないので、ワンストップで、もうこの町のことはこの市のことは全てこの国会議員が責任を持って受け止めるという体制にしようということで、公明党今回その体制を組みまして、私も復興をしっかり責任持って取り組んでいくという思いで、まあ、現地に足しげく通って進めていきたいというふうに思っています。
どうでしょうか、避難所暮らしの方はまだたくさんいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、状況は少しずつではありますが進んでいる分もあると思います。瓦礫についても一応一時仮置き場といいまして、そのまず集める場所に集める作業も、まあ、少しずつ進んでいます。ただ津波をかぶった地域ではもうとても住むことのできない、使うことのできない建物がそのまま残っていて、これもこれから解体して瓦礫として処理をしていかなければいけないので、そういった部分を含めるとまだまだ先が長いなという印象を受けてますね、
はい。
本当にこう今の菅政権のスピード感のなさで、現場に対する感覚の鈍さ、それから被災地の方々の心が全く届いていないというその心のなさ、これに対する被災地の怒りっていうのはもう本当に大きくてですね、で私たち野党ではありますけれども、そうした被災地の方々の怒りの思いを政治にしっかりとぶつけていきたいなというふうに思っています。
これからも石巻や東松島にもこれから行かれる予定もあるんですよ ね。
この間も避難所に行って、避難所にまだ残られている方々、女川町で体育館で避難されていて、今は例えば段ボールの敷居で隣に住んでいらっしゃる方とは一応仕切りはあるという状況の中ですが、実は体育館の中では延長コードを使ってはいけないんですよね。
そうなんですね。
火災になる恐れがあるので、
はい、
ですね、その仕切りの中では電気製品を使えないんです。例えば扇風機を持ち込んだりもできないし、コンセントにつなぐベープマットとかも使えないし、その中でまああったのが例えば充電式の扇風機とかがあると本当にいいんですけどねっていう、まあ小さな声があって、一日でも早く充電式の扇風機が届けれないかということを今調整しているところなんです。
そうなんですね。じゃあ現地の様子などまた番組でゆっくりお伝えいただきたいと思います。
そうですね。